皆様は、聖書が教えている中で最も大切な教えは何でしょうかと聞かれたときに、どのようにお答えになるでありましょうか。おそらく多くの方々が、それは救いですとこうお答えになると思います。まあ確かに神様を信じていなかった人が、創造者なる神様がいるんだということを認めて、自分はその神様の前に罪を犯してきた。まあ、神様から離れて生きてきたということを認めて、悔い改めて方向転換をして、神様のもとに立ち返る。そして永遠の命をいただく。まあ、つまり、改心と呼ばれるこの出来事でありますが、まさにこのことは聖書の中心の教えだと言ってよいと思います。誰もですね、私たちの中で、それに対して異論を唱えるという方はおられないと思います。しかし、私が常々感じていることは、ともすると私たち信仰者に、ね、陥りがちな落とし穴として、もう私は改心して救われているんだから、あとはこう、なんていうんですかね、こう、自動的に、惰性でこう生きていけば大丈夫なんだ。まあ、安心するあまりにですね、いつの間にかですね、自分が神様から離れてしまっているということに、気がつかないということはあり得るんではないか。そう思うわけです。つまり、改心ということが非常にですね、強調されて、救われているかどうかということが強調されるあまりにですね、じゃあ、救われた後に、どういうふうにして歩んでいくべきなんですかということが、おろそかになるということはないかと感じております。しかし、皆さん、改心というのは何かといえば、信仰者としての歩みのスタートラインを切ったということですよね。オリンピックがですね、近づいておりますけれども、オリンピックのこのマラソン競技でですね、このスタートのパーンってですね、ピストルを聞いてですね、パーンって言って一歩踏み出して、ああ、もう満足だって言ってですね、そこで競技をやめる人はですね、おそらく一人もいないと思います。そこのスタートラインを切った選手はですね、誰であってもゴールは 42.195 キロ先にあるんだと知っているからであります。で、私たちの信仰生活ということもこういうことではないでしょう。イエス様からですね、信じて改心をして、つまり信仰生活のスタートを切ったんだけれども。で、そこで何が重要かといえば、明らかにそのゴールに至るまでのこの人生のですね、信仰の歩み、その道のりが重要であるわけですよね。で、もっと端的に言えば、マラソンでですね、重要なのはゴールの瞬間であります。で、私たちがですね、の人生も、信仰生活も、ゴールの仕方というのが、まあ一番重要だというのは明らかですよね。で、パウロもですね、あるところで、信仰の歩みをですね、そういう、このマラソンに例えているわけでありますから、それはあながち、外れた例えではないと思うんです。で、ところが私たちはともするとですね、信仰の歩みを初めてパーンってスタート切った。よし、これでいい。で、あとはですね、自分の生き方へ生きたいように生きるということで、シューッと神様から離れていくということはないのかどうか、とこう思わせるんですね。で、胸に手を当てて考えてみますと、確かに、私にもそういう時期があったなとこう思い起こしております。で、先月からですね、学び始めたこのヨナ書に登場している預言者のこのヨナという人は、ある意味ではそういう状況にあったと言ってもよいと思います。彼は物理的にですね、神様から距離を取ろうと離れていきました。で、それをただ計画しただけではなくて実行に移すわけです。で、しかしその後に彼はどうなっていくのでしょうか。最も彼の中に起こったですね、著しい変化というのは、まあ、霊的に鈍くなるというか、霊的に無感覚になっていくということです。で、今日の箇所を見ると、そういうですね、ヨナの霊的な無感覚ぶりがですね、もうはっきりと表されているんですね。それが今日まず私たちが教えられていきたいポイントですが、まあ、その一方でですね、もう一つのポイントは、そのヨナの ですね、霊的無感覚ぶりとは裏腹に対照的に、そのヨナの弱さを覆って、いや、その彼の弱ささえも用いて、人々を救いに導いていく神様の力強さというのもですね、同時に今日の箇所に表されております。ご一緒に教えられていきたいわけであります。さて、前回見たわけでありますけれども、このヨナという人は、はじめにですね、神様からニネベという町に行きなさい。そしてその町で人々に悔い改めを促しなさいと命じられたんですが、反対のですね、タルシシュという方向に向かおうとしました。なぜかといえばイスラエル人であった彼はですね、ニネベという後にイスラエルを滅ぼすことになるその国のために祈るなどということが面白くない。そんなことはできるかと思った。で、そこで彼は主の御顔を避けて、とありますに、意図的に神様をですね、避けてとですね、分かっていて、やっている。船賃を払ってですね、ニネベとは反対方向に向かって、旅立っていくわけであります。で、旅立ってですね、さあ、これでもうあとは安泰だとそう思ったかもしれませんが、そこで神様がヨナに対してなさったことが、この4節の言葉です、あります。さて、主は大風を海に吹きつけられた。それで、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。ここでですね、主というこの太字で書かれている神様のお名前の言葉はですね、実は原文では一番最初に書かれています。で、そういうことは実はですね、非常に珍しいんですね。ヘブル語というのはまず動詞があって、その次に主語があるんですが、ここではまず主語があって、その次に動詞が続くというですね、入れ替わってしまっています。それはですね、偶然ですね、この風が起こったんじゃないんですよ。神様がそれをしたんですよ、ということがですね、強調されるためなんですね。神様の主権のもとに、このことが起こったんだ、ということをまず聖書は言おうとしています。で、この時ですね、私たちはですね、ともすると、ああ、じゃあ自然災害というのは全部神様が起こしているんでしょうか、とこう考える方もいるかもしれませんが、そう考える必要はないわけですね。多くの人々はですね、なぜ何か災害が起こるとですね、なぜ神様はこんなことをするんですかとこうつぶやくわけでありますが、事実ですね、その後の箇所でですね、今日の箇所、後の箇所で数人たちはそういうふうに考えている節がありますけれども、しかし聖書が書かれていることは全てですね、ある目的があってそういうことが起こっているということであります。で、今日の箇所でなぜ神様がですね、大風を起こされたかと言いますと、ヨナにですね、自分に与えられている使命というのはどんなに重いかということを知ってほしい。そしてまたその神様が与えられた使命に対して反逆するということがどれだけ重い結果を引き起こすのかということを示そうとして、そういう目的を持って、あえて神様を行った嵐でありまして、もう自然災害というのは全て神様が起こしたことなんだというふうに一般化する必要はないわけです。ヨナは神様から逃げていました。で、無事に船に乗って出発したということで安心しきったのかもしれません。でも神様はそれでですね、彼を放っておかれて、彼をそのまま諦めるようなお方ではない。再び主導権を取られる。はじめにヨナを召されたのは神様です。で、そこでですね、ヨナはそれに逆らって自分が主導権を握ろうとしたわけですが、しかし神様は再びここで主導権を取っておられるということですね。で、なぜ神様はですね、ヨナに対してこれだけ迫っていくんでしょうか。それは、神様の召しというのは変わらないんだということを示そうとしているわけです。神様はですね、ヨナのようにやる気がない人、もうやりたくないと思っている人さえもですね、神様をお持ちになろうとしているということです。これは驚くべきことではないでしょう。神様は徹底して追いかけてその人をですね、用いようとしておられる。用いたいと願っているわけであります。神様にとってヨナの代わりがいなかったわけではないと思いますね。なんと神様はですね、石ころからでもアブラハムを起こすことができるとですね、福音書の中でイエス様はこう言うわけ、バプテスマのヨハネはこう言うわけでありますよね。そういう神様であります。にもかかわらず、神様はそうしないで、あえて、あくまでもヨナに目を留めていく。ローマ人の手紙11章の29節というところを見ますと、こういう言葉があります。 神の賜物と証明とは変わることがありません。とこう言っていますね。神の賜物と証明とは変わることがない。私たち人間の思いとかですね、私たち人間の決意というものは時が経つと移り変わっていくものでありますが、神様の召しというのはそうではないんだ。神様が皆さんを救おうとして救いに選んでくださったという事実は未来永劫変わらない。それと同じように神様が皆さんに与えた使命、証明というものも変わることはないんだ。そのことをですね、示そうとして、このことを、この風をですね、神様は起こしているということであります。で、しかしですね、霊的に無感覚になったとお話を最初にしましたが、このヨナはですね、そういうことも疎くなっているんですね。で、それを象徴するような光景がですね、この船の中で起こりますね、五節から。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言って、一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。水夫たちはですね、もうパニックに陥ってですね、それぞれ自分の神に、あるものはバウルに、あるものはですね、その他の神にですね、祈った。口々に祈ったわけであります。まあ、水夫たちはいろんな国のですね、出身の人が集まっていたんでしょうね。それぞれの信仰も違ったということです。でももちろん、いくら叫ぼうとですね、いくら身を傷つけようと、いくら何をしようと答えがないわけであります。当たり前でありますよね。創造者なる神様が起こした嵐でありますから。どのような神であっても、その前には無力であるということが明らかになるわけです。しかし、そういうことがですね、甲板でですね、繰り広げられているにもかかわらず、船底でいたですね、ヨナは、ぐっすりと寝込んでいる。で、このぐっすりと寝込むということは、実はですね、非常に深い眠りの言葉でありまして、エヴァというですね、人がアダムからこう取られて作られますが、その時アダムは眠るわけですけれども、その眠りとですね、同じ語源の言葉であります。非常に深い眠り。に彼は陥っていたわけですね。なぜヨナは寝ていたのでしょうか。自分は金を払った乗客なんだから、後のことはですね、水夫たちはすべきだということを考えていたのかもしれないし、あるいはですね、頑丈な船の下の方だったら、多少水が入ってきても大丈夫だろう。そういう考えもあったかもしれない。あるいはまた無事、主の御顔を避けて逃げおせることができたわいとですね、思って、偽りの安堵感に浸っていたのかもしれませんが、まあ、このですね、ヨナのこの、しかし、嵐の中で寝ているという姿を見るとですね、私たちは、ともするとイエス様がガリラヤ湖の嵐の中で、弟子たちが皆ですね、パニックに陥って、いる中で、一人眠っていた姿をですね、連想する方もおられるかもしれません。でもこの両者の眠りというのは根本的に違いますよね。イエス様は父なる神様は必ず全てのことを支配し守っておられるというですね、守ってくださるという揺るぎない信頼を持ってですね、その信頼の上に平安で眠っていたんですが、ヨナのそれはですね、どちらかというと、状況が、に気づかない。何が起こっているのかわからない。神様を恐れることを忘れてしまった者がですね、危機が迫っているようにそのことも気づかないで無邪気に子供のように眠り転げている。そういう眠りだ。明らかに両者の眠りというのは違うわけですよね。で、ともすると私たちもですね、こういう霊的な無邪気さや無感覚さに陥る時があるのではないでしょうか。神様からですね、彼は離れようとしていくとですね、このようにですね、だんだんとこう霊的にですね、感覚がですね、鈍っていくわけであります。で、そのですね、霊的な無感覚さというのは、ことさらに際立たせるようなことをですね、船長が言うわけですよね。一体どうしたことか寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちを滅びないで済むかもしれない。ここにはですね、非常に皮肉な構図があります。信仰を持っているヨナに対して、そのヨナはですね、危機にさえ気がついてないんです。もちろん祈ってもいない。 にもかかわらずそこに異教徒の船長がやってきてですね、あなたは祈りなさいよ。逆転しているわけです。しかも彼は非常に信仰深いですね。あるいは神が私たちを心に留めてくださって滅びないかもしれない。済むかもしれない。もうすべて神のおぼしめしみによるほかないんだからあなたも祈りなさい。とこういうわけですよね。ヨナにとってですね、非常にこれは皮肉な行為です。なぜかというと彼はですね、ニネベに行きたくない理由はですね、もう神様を知らないですね、異教徒のあんな連中がですね、神様に立ち返る、それは面白くないとこう思って行きたくなかったんですが、その船の中で出会った船長はもうすでにですね、神様に祈りなさいあなた。言っているわけです。目の前の異教徒の船長の方がですね、信仰者である、神の預言者である、このヨナよりもよほど信心深いというですね、まあ何という皮肉か、そういう状況はここには見られるわけです。で、船長はですね、もう実は印象的なことをここで言うんですね。彼自身はもちろん気づいてなかったと思いますが、起きてあなたの神にお願いしなさい。この起きてという言葉ですね。実はこの2節で神様はじめに言った立ってという言葉と同じ言葉であります。そして神様に祈りなさいと言われたこともですね、実はヨナがですね、ニネベにおいて神様からそれをしなさいと言われたこと、ニネベの人のために祈りなさいと言われたことであります。ですから、なんとこの時にですね、神様はこの異教徒の船長の唇を通して、ヨナが初めにしなければならなかったことを、と同じことをですね、言っておられるということです。で、こういうことはですね、実は私たちの周りにも起こるんであります。時に、クリスチャンである私たちの方はですね、実は神様から離れているんです。で、それに気がつかないんです。で、そこにクリスチャンでない人が来て、信仰を持ってない人が来てですね、その人の唇を通してですね、神様はお語りになるということはあり得るんだということです。私たちをともするとですね、ああ、私救われている人ですからもう安心ですよ。自分は神様のことを知っているが、あの人は神様のことなんか知りも知らない人でしょうとこう見下したり、傲慢に陥ったりするかもしれないが、そうであってはならない。神様ということは、あらゆる人をお持ちになることができるお方なんだ。お持ちになる。私たちはですね、その事実の前に謙遜にならなければならないと思います、ね。さあ、そのようにしてですね、祈りもしないで、異教徒の船長からですね、ドキッとこう座れるような、するようなことを言われたようなのであります。で、しかしですね、ついに彼の正体がはっきりと暴かれる時が来てしまいました。7節。皆互いに言った、さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか、告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。スイフたちはですね、ここで自分たちの身に起こった災害というのは、誰かですね、そこにいる誰かの罪に関係しているに違いないとこう考えてくじを引くわけですよね。因果応報的な考え方であります。で、因果応報という思想はですね、東洋の思想家とですね、こう思うわけですけど、それは東洋だろうと西洋だろうと関係がないわけですよね。人間にとって普遍的なものであります。誰かのせいでこのことが起こったに違いない。あの震災の時もですね、ある知事がですね、今回の震災というのは、日本人がですね、行き過ぎて堕落しているから、それに対して起こった神の罰なんだろうと、こういうことを言ってですね、顰蹙を買ったことを、私は今でもよく覚えています。創造者なる神を知らないというのは、そのようにですね、因果応報的な理解に陥るしかないということですよね。今日の箇所を見ると、私たちは読者でありますから、神様はこれを目的を持って起こしているということをよく知っていますが、もちろんこの物語の中にいるですね、当事者の水夫たちはそんなことを知りません。で、その彼はですね、起こっていることは何とかして説明しようとしないといけないので、そこですね、自分が悪いのかもしれない。いや、あいつが悪いのかもしれない。いや、神が悪いんだ。そのどれかしかですね、ないわけですから。くじを引いて、その原因を決めようとしているわけです。しかし印象的なのはその異教徒の聖人たちが引いたくじがヨナに当たるということですね。ああ、異教徒がですね、引くくじ、まあおみくじも神様はですね、肯定しているのか、そういうことを言っているわけではないですね。 異教徒のくじさえも神様という方は支配している。場合によっては神様はそれを用いてご自分の御心を示すということさえあり得る。神様はそれほどに全てのことを支配しておられるのだということをここで知らせようとしている。でそこで、いや、どうやらこのヨナという男らしいということがわかると、水夫たちは矢継ぎ早にですね、質問してくるわけであります。で、これをですね、見ると荒くれ男たちですから、何か非常に質問調で、尋問調で、取り調べ調で言ったのかに感じますけど、実はそうではないんですね。告げてくれとですね、この8節言っている言葉はですね、どうか言ってくださいというですね、非常に丁寧な表現であります。なんと、この揺れる嵐の中ですね、死にかかっているかもしれない中でも、政府たちはヨナに対してですね、どうか言ってください。実に節度ある姿勢を示しています。で、けれども、ヨナにとってこういう質問というのはですね、実は一番言いたくないことですね。放ってほしいことであります。触れてほしくないことであります。でも、そこが疲れてくるんですよね。神様というのはですね、ご自分から離れている人に対してですね、いつもこういうふうにですね、本質的なことを聞かれるわけであります。本質的な部分に向かって神様は問いかけるのであります。例えば創世記のですね、アダムとエバが罪を犯した時のことを覚えておられるでしょうか。その時にですね、彼らは罪を犯した時にですね、神様からのですね、御顔を避けて、茂みにですね、隠れていたとこう書いてありますね、聖書の中に。で、そのですね、隠れているアダムとエヴァに対してですね、神様はですね、何と言ったかといえば、何隠れているのかと言ったんではなくて、あなたはどこにいるのかと聞かれました。神様はですね、その居場所、二人の居場所を知らないはずがないわけなんです。知っていて、あえて、あなたはどこにいるのかとこう聞かれるんですね。それは、アダムとエヴァに考えさせるため。自分は一体どこにいるのだろうか。あなたの存在はどこにあるのかということを考えさせるため、その存在の中心に向かって神様は問いかける。で、ここで異教徒の水夫たちの唇を通してですね、神様はヨナに対して同じことをしておられる。あなたはどこから来て何をしているのか。神の預言者です。一番言いたくないことを彼は言わざるを得ないわけです。で、そのようなですね、水夫たちの問いかけに対してヨナは何と答えているか。それが9節からですが、ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸とを作られた天の神、主を恐れています。そこで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれらを彼らに告げていたからである。皆さんのですね、第2版の聖書では、この9節の最後、天の神、主を礼拝していますとなっているかもしれませんが、これは第3版で恐れていますに変えられました。原文はですね、恐怖を表す言葉が使われているのですから、恐れているの方がふさわしいわけであります。で、皆さん、ヨナはですね、私は天の神、主を恐れていますと言っていますが、その言葉はですね、なんと軽いことでしょうか。なんと虚しいことでしょうか。私は主を恐れていますと言いながら彼の行動はどうでしょうか。恐れているとはとても思えないような行動であります。恐れが真実であるというのならばですね、彼は最初から神様に従うべきでありました。しかしヨナはそうしなかった。まさにですね、この矛盾したあり方こそですね、ヨナを滑稽にしているのであります。ここで。で、私たちにとってですからですね、このところから教えられることは、大切なことはですね、私は神様を信じてますということが大切なわけじゃないということです。信じているとなら、それにふさわしい内実が伴っているのかどうかということが一番大切なのであります。信じています。神様を恐れていますと言いながら、その内実が全く伴っていない生き方をするときにですね、こういうヨナのような姿をですね、私たちは周りにさらい、け出してしまうかもしれないということですね。でも、それでもですね、そんな矛盾に満ちた信仰告白であったとしても救いがあるわけですよね。神様はそんな弱々しい告白を用いることができるということです。 というのはですね、ここでヨナがですね、私は海と陸を作られた天の神主を恐れているとこう言ったときに、人々はですね、それを聞いた政府たちは、非常に恐れて彼に言ったとこう書いてあります。で、なぜこんなに恐れたかと言いますとですね、この海の真ん中で、ど真ん中で、非常に激しい嵐になっている。その中ですね、この男はその海と陸を作られたという神を恐れている、神を信じているなどと言っている。重大なことであります。ですから人々はですね、恐れたわけですよね。でそこでですね、その、天の神に対してですね、言うことを聞かないで反対のことをしているんです、私はってですね、実は、言っていたわけでありますから。でそれを聞いて当然の疑問としてですね、なんでそんなことをしたのかとこう人々は聞くわけです。あなた、天地をお作りになられた神様、偉大な神を恐れているなどと言ってますよね。そしたら、どうしてあなた、その神様から逃げてんですか？理屈に合わないんじゃないですか？と聞いて、至極真っ当な疑問であります。海と陸を作った偉大な神様を私は信じていますと言いながら、その神様に対してこんな勝手に振る舞っている。厚かましい素振りさえ見せているヨナに対して、数人たちは驚いているわけですよね。呆れていると言ってもよいかもしれません。一体どちらが信仰者なのかというような思い、やりとりであるかもしれません。それでも大事なことは、この聖人たちは主を恐れるようになっているということであります。さあ、そうこうしている間にもですね、海はさらにこうして荒れてくるわけです。11節。彼はヨナに言った、海が沈まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼に言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海はますます彼に向かって荒れたからである。私たちはあなたをどうしたらよいのかと、水夫たちは聞きます。ついにですね、ヨナは迫られるんですね。あなたが犯したこの罪の結果こうなっているんだけれども、その罪の結果というのはどういうふうにして償わないといけないのか、私たちに教えてくれ、とこう言われるわけです。聖人たちはですね、ヨナの神様、ヨナが一番知っている神様なのだから、ヨナ自身がその神様からどのようにすればよいのかということを聞いて、それを私たちに教えるべきだとこう考えました。つまり、聖人たちは自分たちがですね、この神様に自分なりにやり方をしてもそれは通じないだろう。ヨナの方が一番よく知っているんだから、ヨナにそれを決めさせるべきだ。そういうふうに思っている。まあ、つまりそれほど聖人たちはですね、この主というお方を恐れているということであります。ヨナは主を恐れると言いながらそうではなかったのに、聖人たちはまるで反対の姿を示している。何という皮肉でしょうか。でその問いかけに対してヨナが出した答えは自分を縛って海に投げ込みなさいとこういうものでありました。でこれはどういう心から言ったのかと言いますとですね、もちろん自分を生贄として捧げてですね、神様のご機嫌を取ればいいんじゃないですかというような、そういう異教的な発想で言ってるんではないんですね。あるいはまた自分が身を犠牲にすればして他の水夫を救ってあげようというような英雄気取りのですね、そういう思いで言ってるんでもないんです。で、彼はですね、やけくそでありますね。というのが、この災難の原因になっているのは自分なんだから、自分が船からいなくなりさえすれば、他の人たちは少なくとも助かるんじゃないだろうか、ということを考えたわけです。決して彼はですね、神様に祈って、神様どうすればよいですかと言って、その祈った結果これを考えたわけじゃないんですね。その証拠の中に、その証拠にせよ、この、今日の箇所全体を通してですね、ヨナは一度も祈ったと書いてあります。彼が初めて祈るのは魚の中に飲み込まれた後であります。神様に聞きもしないでですね、自分なりのですね、もう私さえいなくなればいいんじゃないですか、という半ばそういうような思いで、彼はこう言っているわけであります。明らかに信仰から出た解決策ではないわけですね。で、そういうです。信仰から出てないっていうのも見え見えですから、聖人たちもですね、それをそのまま受け入れるわけにいかないわけですね。13節で、聖人たちは船を何とかし陸に戻そうと漕ぐわけであります。 それはなぜそうしているかと言いますとですね、ヨナの命を救ってあげようとしているわけじゃありませんで、もしヨナをここでですね、葬ったらですね、その天地を作られた神という恐ろしい神様がですね、逆鱗に触れてこの私の預言者を殺すのかと言ってですね、自分たちにさらにひどいことをするかもしれないと、そういう恐れを抱いたかもしれませんし、あるいはまたヨナをまあ降ろすにしてもですね、陸地に降ろす、まあ神様のですね、怒りに触れなくてよいかもしれない。そう考えたかもしれません。でも船乗りの常識としてですね、嵐で海が荒れている時に陸に近づけるというのは愚の骨頂ですよね。もう座礁してどうしようもなくなる可能性があるわけです。それでも数人たちはですね、自分のへさきをこう海に向けて、陸に向けていこうとする。このような私たちはですね、危害を加えようとしているつもりはないんです。そういうことは神様に何とかしてアピールしたいというそういう姿勢ですよね。いずれにしてもですね、そういう人たちはそれほどに、この主という方を恐れていた。けれども、そのような努力が全て失敗に終わる時がやってくるわけです。そこで彼らはこうします。14節。そこで彼らは主に願っていた。ああ、主よ。どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ。あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると、海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。皆さん、スイフたちは、ヨナが一度も祈らなかったのに、ここで、ああ、主よと言って、この太字の主というのはですね、主のお名前そのものだ、ね。ヤハウェという。ああ、ヤハウェなる神主よ。二度もですね、主よと言って祈るわけです。必死で祈っています。この男の命のために私たちを滅ぼさないでくださいというのはですね、ヨナの命を奪い去るんだけど、そのことの故にお怒りにならないでくださいという、そういう意味であります。ヨナが無実かそうであるかということではなくてですね、ヨナを殺してしまうことが非合法的なことなんだという自覚があるんですね。で、なぜかと言いますと、彼はここで投げ込むというのはですね、正式なこの裁判も行わないでですね、死刑にですね、処すということでありますから。彼は恐れている。そんなことをして大丈夫だろうかと、怯えている。恐れているわけです。ですから、罪のない者の血を私たちに報いないでください。罪のないというのはですね、ヨナが潔白だという意味ではなくて、正式な裁判をプロセスを経ていない、そういう人だけれども、という、そういう意味であります。いずれにしてもですね、一番重要なことはこの14節の最後で、主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです、とこういう。これはですね、あなたはいつもあなたが願われることを行われる神様です、と、そういう信仰の告白であります。一連の出来事をこのことを起こしておられるのは神様、あなたであります、という神様の主権に対する確信に基づいて、この異教の水夫たちは祈りを捧げております。で、そのような祈りは答えられ、激しい怒りをやめた海は大波になってきました。で、海もですね、風もすべてがこの、ヤハウェなる主のですね、支配の中にあるということを示し、分かったときにですね、水夫たちはますます主を恐れた、非常に主を恐れに恐れたと16節で書いてあります。ヨナとはなんと対照的な姿でしょうか。彼はですね、陸に上がった後にですね、なんとですね、イスラエル人がするようにですね、主に生贄を捧げて誓願を立てるという、そこまでするんですね。もう別にですね、そこまでしなくてもいいと思ったか、思うと思えば思えたと思います。ああ、無事に助かった。陸に上がった。ああ、よかった。なんかひどいこと起こったけど、悪い夢として忘れようね。うんうん。そういうふうに言ってもよかったところで、そうは言わなかった。無事に陸に上がったにもかかわらず、彼は主に対して礼拝を捧げよう。そうだ。これはですね、彼が、この、ヨナの神様はですね、自分の神様として心から認めて従っていこうとしているということを表しています。 ですからこの嵐の経験はヨナにとって大きな経験でありましたけれども、しかしこの乗り合わせた異教の水夫たちにとってもですね、重大な人生の転機になった。ある意味で救いにですね、結びつく機会となったということでありますね。で、水夫たちはそのようにして神様を恐れて信仰に導かれていったわけでありますけれども、その同じ頃に神様はヨナに対しても万全の備えをしてくださいました。17節、主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。これがですね、ヨナの一番、なんていうか、よく知られた場面ですね。海に入れられた、投げ込まれたヨナが、魚に飲み込まれて、生き残る。まあ、一見するとですね、漫画的な話であります。で、これを見た人はですね、聖書にこういう非科学的なことが書いてあるのだからという人もいます。でも、皆さん、ヨナが言っているように、もし神様が天と地をお作りになったお方なら、また嵐をも支配しておられるような、起こしたり止めたりすることができるそういう力を持った神様であるのなら、大きな魚を、ヨナを飲み込ませ生き残らせるほど大きな魚を備えるということは、いともたやすいことだと言えるでありましょう。ちょうどヨナが放り込まれるその時間に、その場所にピンポイントですね、魚が備えられているということです。この備えという言葉はですね、非常に重要な言葉ですね。神様の備えというのは常に万全であります。そのことをですね、この言葉は鮮やかに表しています。ヨナはですね、神様に逆らってきました。私は神様を恐れていますと言いながら、異教の水夫たちに突っ込まれてですね、たじたじするような、そういう形でしか信仰をですね、証しできなかったんだけれども、でも神様はそういう彼を憐れんでくださって、彼が初めの使命に、つまりあのニネベに行って、神様のですね、裁きを語り、悔い改めに人々を導くという、そこに立ち返れるように、奇跡的な方法も用いて、彼は導いておられる。そのことはですね、詳しくは次回以降また見たいと思うので、それが、しかし神様の問いお方なんだということですよね。さあ、そういうわけで今日私たちはですね、ヨナのですね、なんともこの預言者と裏腹なばかりの信仰の姿と、まあ、それとはこのヨナとは実に対照的にですね、異教徒でありながら真実の主に立ち返っていくよう、水夫たちの姿を見てですね、本当にその対象から多くのことを学んだと思いますが、今日の箇所を振り返って、ある仲介者がですね、語っている次のような教訓をですね、もう一度振り返って終わりたいと思うのです。まず第一のことはですね、この箇所からですね、私たちが学ぶべき教訓の第一は、私たち信仰者の不従順というものがですね、時に周りの人にまで影響を与えることがあり得るということを今日覚えたいと思います。ヨナがですね、神様に対して不従順であったことがですね、彼の人生だけでとどまらなかったのです。彼が乗り合わせた船全体のですね、命を危険にさらすということにまでなってしまったのです。これはですね、私たち信仰者は、神様の言葉に従うようにと、重要な責任が与えられているということではないでしょうか。私たちがもし意図的に罪を犯したり、意図的に主に逆らって不服従に歩み続けるということになると、私たちに周りにいる人々を傷つける原因さえなり得るということです。私の信仰は私と神様だけのものでしょう。他の人は関係ない。そうではないんですよ。私の周りにまで影響があるよ。関わりがあるよ。それが聖書が教えるところではないでしょう。第二の事柄はですね、罪の感覚がないからといってそれが正しいということにはならないということであります。罪の自覚がないからといってそれが正しいということの証明ではないということです。いや、むしろですね、人は正しくないときにこそ、本当に正しくないときにこそ罪の自覚を失ってしまうものであります。嵐がたきり狂う中ですね、ヨナはこう指輝をかいて眠っていました。で、その姿を見ると明らかに神様から逃げてですね、反対方向に行って逃げているにもかかわらずですね、彼は何の良心の呵責も感じてない。だから、大いびきで寝れるわけであります。 信仰というものはですね、感情で測られるべきものではありません。罪を犯しているか気がする、気がしていない、そのことによって測られるべきではなくて、神様の言葉に照らして私はどうだろうかと考えなくてはいけないということです。人がどう言うか、自分がどう感じるかということではない。御言葉は何と語り、神様は一体私何と語っておられるのかという基準に照らし合わせて、自分の在り方を吟味しなくてはいけないということであります。第三のことからは、信仰というのは常にですね、表面的な言葉ではなくて、内側の真実を持って測られるものだということであります。ここにおられる皆さんは誰であってもですね、私はもっと神様の愛や神様の力をいただいて力強く信仰生活を歩んでいきたいですって言うと思いますね。あるいはもっと人の私に役に立ちたいんだ。もっと人のために私を用いていただきたいんだ。そう思うかもしれません。でも、もしそう願うのなら、まず神様があなたに託しておられる責任を果たさなくてはいけない。神様がこれをしなさいと言われている。それを薄々感じて、いや、はっきりと分かってんだけども、いや、まあ、それは置いといてこっちを。それは本当に神様を信じ恐れているとは言えない。信仰は常にですね、従順という計りで計られるべきものなのであります。さあ、4番目に心を止めるべきことは、すべての人が救われることが神様の飽くなき願いなんだということです。ヨナはですね、くじで正体を暴かれて、その後ではありますけれども、そういう人たちの命を救うためにですね、自分の命を差し出そうとこうしたわけであります。で、皆さん、そういう人たちに対してヨナはそれをしようとしたんだけれども、ニネベの人たちに対してしたくなかったわけです。だから逃げたのだ。で、このことはですね、私たちの心の中にあるですね、マイナスのこの、ある人に対するマイナスのイメージや、マイナスの感情、憎しみやですね、怒りというものがですね、人をしてですね、どんだけ神様のですね、真実から遠ざけていくか、裏腹にするかということをですね、如実に示していますね。ところが今日の歌詞で出てくることはですね、もう救いの外にいるというユダヤ人から思っているようなですね、異教徒の水夫たちが、ヨナ以上に神様を恐れて、ヨナ以上に真実に神様を礼拝しようとしているということであります。こういうことを神様は私たちの周りでも起こしうるということであります。時に私たちは生きているとですね、自分が信仰者なのに、未信者であるあの人の方がですね、私よりもっと憐れみ深く、もっと愛に満ちているかも、ように見えることがあります。そういう時私たちはですね、恥じるべきだと思いますね。神様は私たちにですね、すべての失われた人々に心を止めなさい。すべての救われるべき人々に関心を抱き、その人のために問いなし、祈りなさいと願っておられる。私たちの心の中にその人に対してどういう感情があるのかないか、そのことを超えて神様に従って御心を成していきなさい。神様はその人をも愛しておられる。さあ最後に学び取りたいことでありますが、それは今日の説教題にもさせていただいたことであります。一番重要なことだと思いますが、それは私たちの神は文字通り全てを支配しておられる神様であるということです。今日私たちはですね、この神の預言者であるヨナの何とも不服従な姿をずっと見てきました。でもどうでしょうか。彼が不服従であったにもかかわらず結果的に彼の命は守られております。そればかりではなく、異教徒の水夫たちを守られ、彼らの中にですね、誠の神様に対する信仰さえも与えられているのであります。嵐が起こる前に誰がこんなことを予測できたか。けれどもそれが神様のなさることだということであります。私たちもですね、胸に手を当てて考えてみるとですね、自分の人生必ずしもいつもですね、主に従い通してきたわけではないなと思われることでしょう。時にはですね、このことをするのに平安がないな、いや、これ見心でないかもしれないと分かっていてもですね、なお、いや、突き進んでしまうということがあるかもしれません。で、それによって周りの人々をヨナのように巻き込みながらですね、歩んでしまったということもあったし、あるいはこれからもあり得るかもしれません。でも、神様は、 そういう弱く愚かな信仰者であっても、ご自分の目的のためにお持ちになることができる。すべての人々を神様の身元に導くために、時にあの人、絶対神様を信じるはずないですよ。そういう人を貸し取るために、私のような弱いものをあえてお持ちになることができるんだということです。で、その神様にですね、用いられるということこそ、私たちの人生にとって一番素晴らしいことなのだ。そういう思いに至る。それが私たちを信じている神様が成してくださることではないでしょうか。今日ですね、ですから私たちに必要な、一番必要なことは何でしょうか。それは、初めからヨナが持つべきことであった。つまり、主を恐れるということであります。嵐が彼の人生に起こったことの意味は、主を恐れるということを彼にもう一度教えられるためでありました。最後に箴言のですね、一章七節の御言葉を読んで終わりたいと思いますが、箴言の一章七節の言葉であります。第2版の聖書970ページになります。それでは箴言の一章七節をご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。はい、以上です。主を恐れるということは、私たちがの知識の始めの始めである。一番重要なことであるということであります。迷惑は私たちはですね、与えられたこの地上での生涯の間、いつも主を恐れることを学び続けて歩んでいくものでありたいと願います。それではお祈りをいたしましょう。